釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日のゲストはガリバーの紙芝居制作、そして味噌作りプロジェクトメンバー、そして農水園二次スタッフのガリバーさんこと崎山紀信さんにお越しいただきました。ガリバーさん、おはようございます。
おはようございます。
はい、早速なんですが、はい、なんでガリバーさんって言われてるのかっていう、私が最初にガリバーさんとお会いした時に聞いた質問同じなんですけれども、はい、教えていただけますか。
は
い、
僕は、190ぐらい身長がありましてね、はい、で、前に今子供たちを、塾の先生だったんですけどもね、ちっちゃい子供たちも教えていて、子供たちから、ガリバー先生とね、ニックネームをつけて、これを今ね、自分のキャラとして、ガリバーって感じで名前で友達なんかに呼ばれたりしてます。
そうですよね、本当にガリバーさんって納得性がね、すごく高いので、はい、それで私はガリバーさんと初めて会った時にすごくびっくりしたことを言われたんですね。塾の先生してましたとかいうことを言われた時に、なんか自分は発達障害とかアスペルガーって言われたんです、っていうことなんでっていうことを言われて、なんか初めて会った時にそんなこと言われたから、びっくりしたんですけれども、なんか本当にこうすごくそういうことに対して向き合って、いろいろ考えてる方で、ものすごく味のある方なんですね。で、いろんな方と関わり会おうとしていらっしゃるし、紙芝居なんかで自分の思いをこう表現されていこうとされてるので、もう本当に素敵な方だなと思って今日は来ていただきました。はい、なんか緊張してますか？大丈夫ですか？前半はですね、ガリバーさんの活動のこととか、最初はですね、そのアスペルガーとか言われた時のことをお伺いまずしてもよろしいですか？
僕の、友人に、思いを持ってね、その方は言ってくれたと思うんですけども、ガリバーとちょっと、コミュニケーションが取りづらいよと、確かに、僕なんか人の話が話してる時にちょっと理解不能であったりとか、またちょっと偏ったね、自分の話、をしたりとかして、結構周りからもちょっと、変わった人だとかね、それを、その友人はなんかね、ちょっともしかしたらアスペルガーかもしれないから、ちょっと、これはいい意味で、個性として捉えて、ちょっとそういう話がありまして、僕はそれをの受け取り方は非常にいい受け止め方をしましてね、これも自分の個性なんだと、でまたそれをまた理解してくれる友人が周りにいるので、中にはなんだこの人みたいな感じ、もいるんですけども、むしろ今の時代はそういう自分のキャラ個性を表現した方がいい 自分も落ち着くし、うん、周りもあガリバーらしいでいいんだよという、うん、そういう友達が周りにいてくれる方が僕にとっても周りにとってもいい付き合いができる感じです、うん
そうですよね。なんか私ね、自分今思ったんですけど、私がなんでこういうふうにこう反応するかっていうと、私もね、自分でそういうところがあるなって思ってるんですよ。うん、で、なんか、それをこう認めることができたことがあって、それが、うちの母がですね、自分のことお母さんって言うんですけど、お母さん、発達障害と思うって自分で言ったんですよ。で、なんか、もう分からなくもないと思って、うん、でもそんなね、母親からね、生まれた自分もね、そうに、そういうところがね、あって、ね、もうおかしくないと思って、で別に、それはね、別に認めていけばいいし、多少は個性としてみんなあることだし、まあ、障害っていうから言うとなんか変な風に聞こえるけど、なんか認めた時にすごく楽になったんですよ。だから、なんかちょっとこういう話がね、できたらいいなと思って最初に、させていただきました。はい。で、なんか、ガリバーさんはですね、大豆プロジェクトとか、はい、あ、ごめんなさい、味噌作りプロジェクトですね、はい、とかをされてるっていうことなんですけど、はい、どういうプロジェクトなんですか？
きっかけは、はい、沖縄の、はい、まあ、在来の大豆あるんですけども、ね、はい、まあ、今、それが減っていってるので、それを増やそうじゃないかというところからね、
はい、
じゃあ、それを活用できる味噌とか、
はい、
まあ、お豆腐とかね、こういったものを作りながら、
はい、
まあ、地域おこしができないかなという。
そうなんですね。それはいつぐらいから始まってるんですか？
僕がその大豆を関わったのは2012年ぐらいですかね。
そ、まあ、その在来種の大豆っていうことなんですけど、なんていう名前のものなんです
か？大肥という。
大肥牛、
はい、
その、大豆を守ってらっしゃった方がいたんですか？
はい、沖縄では、はい、半田川、
はい、
公民館の方が地域おこしで、今でもそういう、まあ、そこは昔の豆腐どころで、大肥牛を育てて、
はい、
で、地域のおじいちゃんやおばあちゃん、はい、子供たちも含めて、今でもそういう、
はい、
豆腐のプロジェクトをやったり、
はい、
まあ、その流れをもう受けながら、
はい、
まあ、市民もね、
はい、
自主的に、こういう大豆と関わって、
うん
うん、で今現在も、うん、僕、この、理解できてる人たちと、この、一から、
はい、
ね、植え付けから一通り、うん、まあ、体験していこうという、
うん、
で、それを味噌にしていこうと。
うん、
で、世界一、
はい、
本当に美味しい味噌とは、
はい、
ということを、まあ、ちょっと楽しみにした、
はい、
プロジェクトを今現在やっております。
はい、そうなんですね。はい、お味噌はできた、何回かも作ってるんですか？
去年作りましたね。
あ、そうですか。
はい、やはり、それだけ思いを込めて、
はい、
手間暇かけて作った、はい、まあ、熟成させた味噌は、はい、感動と、あと、美味しいということで、また作りたいという、ね、リピーター。
なるほど。いいですね。
で、そのドラマの中にいろんな大切なものが、現代が見失った、ね、工業化している中で、まあ、昔の自給的なね、
はい、
また昔の人はよく手を使って、で、みんなで、まあ、ユンタクと言いますかね、
はい、
しながら。
ユンタクっておしゃべり
ですね。おしゃべりね。
しながら、はい。うん、
すると、まあ、気持ちが通じ合って、で、もしかしたらそれが、
うん、
まあ、目には見えませんけど、微生物とか、
うん、
こういった菌にも伝わって、はい、本当に僕たちの体にとっても、うん、エネルギーになるね、はい、美味しい味噌ができて、
うん、
ここにいろんなね、ヒントが、次の時代のヒントがあるんじゃないかな。
そうですね、本当ですね。味噌だけど、すごくいろんな思いとかが詰まってる。お店ね、いろんなたくさんの方が関わってきた味噌だからすごいでしょうね、それはね。うん、あ、そうなんですね。で、 あと農水園二次産のスタッフっていうことで、はい、さっきなんかおっしゃってましたよね、アタイグアでしたっけ、
はいはい、まあ、アタイグアというのは、はい、沖縄の家庭菜園のことなんですけどもね、
はい、
関連しますけど、
はい、
まあ、今いろんな面で、
はい、
大切な職がね、
はい、
まあ、乱れているというかね、
はい、
でエネルギーという視点を持っている方が、うん、まあ、今、まあまあ、この農水園の、まあ、代表の、
はい、
まあ、まあ、僕の畑の師匠がいるんですけども、はい、自分の、うん、体に入れるもの、エネルギーの高いもの、
はい、うん、
それは、まあ、直に、安全な農法で、自分で手掛けた、野菜たち、
はい、
こういったのを、食べようじゃないかと、
はい、
で、でスーパーとかね、うん、そういった肉のもいいんですけども、うん、もう直接畑で自分でもぎ取って、うんうん、それを買い物かごに入れて、うんうん、
はい、
で子どもたちと一緒に、うんうん、まあ、夕飯にそれをするなりというね、うん、で畑行きますと五感が磨かれて、うん、子どもなんかね、はい、ブーンと匂いあったりとか、はい、虫たちもいたりして、うん、まあ、一つのコミュニティですね、
うん、
という取り組みの、うん、まあ、アタイグアクラブというね、うん、そういうことを、まあ、ちょっと次の時代の、うん、まあ、新しいね、ちょっとモデルになったらいいかなということでね、うん、で、一つ事例としてね、うん、
はい、
野菜嫌いな子供が、うん、はい、そこで採れた野菜は美味しいということで、うん、お母さんがこの子野菜が今、うん、よく食べるようになってるんですよ、うん、というね、
なるほど、ね、
そういうお話もいただきましたね。
うん、すごくね、まあ、昔は当たり前だったかもしれないですけど、うん、それがなんか豊かな暮らしだなと思って、
う
ん、やっぱりね、暮らしにね、うん、心が温かくなるっていうか、うん、本当生きてるっていう感じがこう、うん、イメージしながらこう今伺ってたんですけど、うん、なんかどうして塾の、ね、先生とかされてたのに今そういう職のところに関わっていこうって思われたんですか。
はい、僕はやっぱり、まあ、塾の先生をしながら、はい、まあ、現代社会の、ね、うん、まあ、お話、まあ、教えることもありまして、はい、うん、これから世の中、
はい、ま
あ、どうなっていくのだろうかという、うん、まあ、ある意味未来に、うん、はい、にとても関心があって、うん、で今のこのシステムはいろんな問題があるなというこの、
うん、ま
あ、でそこで一つまで出てきた、まあ、うん、いろんな本も読みながらその中で一つ、まあ、反応反 X というね、はい、そういう生き方の本があって、う
ん、はい、
あ、ちょっとこれからも畑に興味持つようになって、はい、まあ、自分で、うん、まあ、自給、うん、ある面食べることができれば、うんうん、ある面、ま、経済的にも、うん、この、沖縄は結構低賃金でですね、うん、いろんな、はい、貧困の問題もありますけども、うん、自分で作ればその分、うん、役に立つものが食べられて、うんうんうん、というところから、うん、ま、そういう反応反 X という言葉を発信していたら、うん、まあ、人生は出会い、
うんうん、
今この言葉に反応してくれる、
はい、
方が農園をされている方で、はい、ここで、じゃあ、ちょっと反応反 X やってみないか、う
ん、
ということから畑の世界に、
うん、
入ることになりましたね。
うん、そうなんですね。なんかね、まあ、ちょっとじゃあちょうど今半分ぐらいなので、はい、後半に、はい、ジングル挟んで後半に行きたいと思います。私はね、ガリバさんのお話を聞いてると本当にこう ただみんなで仲良く幸せに暮らしたいっていう、こう人間の本能のままにこう進んでいっていらっしゃるなっていう感じがしながら聞いていました。で、後半はですね、紙芝居をちょっとね、紙芝居なのラジオでって感じなんですけど、やっていただけたらなと思ってるんですけど、まず紙芝居をガリバーさんが作ってみようと思ったきっかけを教えていただけますか。
はい、僕は手塚治虫さんとかね、
はい、
そういう、宮崎駿さんとか、うん、とても世界好きでね、はい、不安で、
はい、
その作品を読みながら、うん、自分もちょっと漫画家になりたいなって
、相当前ですもんね。
そうそう、
はい、
で、苦にならないんですね、
はい、
でこれが塾の先生もやっていたので、はいはい、どちらかというと図解とか、うん、イラストで説明した方が僕も教えやすいし、はい、また子どもたちも、僕が好きだからやっぱり伝わるって感じで、はい、そういう延長線で、
はい、
紙芝居という、うん、でこれを通して、はい、さっき言った現代のいろんなこれからのね新しい、社会を考えるちょっと参考になればという、
はい、
ものがあったりとか、あと、自分の体験、
はい、
これを伝えたいなというのもあって、紙芝居で自分の中にあるものを表現しているって感じです、
はい、そうなんですね。じゃあ、早速やっていただけますか。
はい、
はい、題名は
ブーゲンビリアの思い出。
はい、
バイクを走らせていたら鮮やかなブーゲンビリアが目に飛び込んできた。綺麗だな、思わずブーゲンビリアの美しさに見入った。で、僕の心の中からときめきが出てきているのを感じた。しばらくそれを味わいながらふと思った。あ、ブーゲンビリアがきっかけとなってるんだけども、僕の心の中に美しいなと感じる心があるんだなということを感じて、あ、そんな、自分が、ちょっと愛しいという思いが出てきました、
うん、
はい、ブーゲンビリアの思い出です。
うーん、ね、3枚の紙芝居なんですよね。ね、この絵がまた本当にとても素敵なんですけどね。
はい、ね、この絵の中で伝えたいのは、
はい、
外側は、いろんなね、
はい、
僕たちの周りにいろんなことを、がきっかけで、
はい、
自分の中にこそ、本質があるというか、この本質に気づくことが、これからもちょっとこれからの世の中もね、自分が今何を感じて何をしたいのかと、自分の中を意識を向けることがもしかしたら、生きやすい、これからの、ね、個性の自分のキャラを生かした生き方なのかなということで、自分の内側を見つめるというちょっとそういうテーマも込めながらこの紙芝居を作らせていただきました。
ですね。で、今日一緒に車で来てたんですけど、その時に自分の心が動いたものを残していきたいっておっしゃってましたよね。はい、ね。
今おかげさまでね、この紙芝居を僕が表現することによってですね、いろんな共鳴したよ、ガリバーよかったよというところから、なんか僕の中からいろんな今思いが出てきまして、で、今経験したこと、心が動いたこと、ここに何かね、大事なことじゃないかなということで、それを出てる間にちょっと、絵で表現しようじゃないかということ でやっていくと、なんか自分も、楽しいし、なんか周りにも響くし、お互いハッピーじゃないかというね、というちょっと今紙芝居が自分の中にあるものを引き出すようなきっかけになってます、
ね、本当 本当素晴らしいことだと思うんですね。私も一日が終わるときに、あ、今日も心が、こんなことで心が動いたとか、あの人はこんな考えだったんだっていうことが分かったとか、こう自分のこう心が反応してることがいくつかあったなっていうのを確認しながら寝てる、眠るような眠ってるんですね。で、なんかそのやっぱり心が動くってすごいことじゃないですか。毎日同じことをやってると心って動かないけど、心が動くようなことがある、そういう人に会ったりとか、出来事があったりっていうことってすごい幸せだと思うんですよね。だからその心が動いてるのが本当の自分だなと思って、うん、だから毎日心が動くようなことがあったら嬉しいなって思いながら生きてるんですけど、それをね、こんなね、素敵にこう紙芝居に残すことができていいなって思いますね、うん、
で、まあ、不思議なことなんですけども、はい、子供たちにも伝わるんですね、はい、ね、ね、なんて言ったらいいかな、やっぱこれはなんか、うん、バイブレーションなのかな、まあ、自分が、ね、心が響いたことは、うん、どうやら子供たちにも、うん、意味が分かるかどうか分かりませんけど、うん、なんか伝わって反応があったりするんでね、うん、
昨日ね、キッチンリュウグウさんで、はい、夜イベントがあって、はい、ご一緒だったんですけど、その時に飛び入りで、うん、ガリバーさんがね紙芝居をされたんですよね、うん、そう、それでみんなが聞いてる様子を見てるのがすごい面白くって、ね、もう出し惜しみしないから、結構やりましたよね。そう。何個ぐらい？ 9 個ぐらいやりました？
僕もね、うんうん、どんどん楽しくなってました、ね。乗りましてね。
はい。
ある面は自分の中からいいものを引き出してくれてるので、ね、うん、はい、この場は、はい、まあ、実験の場でもあり、うん、僕の中から何が出てる、うん、くるんだろうというね、うん、バクバクする場で、ね、うん、ある面、うん、僕にとってもありがたい、うん、楽しい、うん、楽しさせてもらえる、
聞いてる人の態度でその人の本質が出てくるような感じがしましたね。すごくなんかこう面白い紙芝居だなと思う、内容というか思うんですけど、なんか本当にこう、あ、個性の集まりなんだと思って、すっごいもううーんって聞いてる人もいるし、斜めに見ながら聞いてる人もいるし、でも斜めにいる、見ながら聞いてる人もちゃんと認めてるんですよね。それがすっごいいいなと思って、でみんな誰一人としてね、もうやめようとか言わずに最後までね、結構な時間でしたけどね、なんか、あ、そういうこういうのがいいなと思って、そう、別に、いろんな自分の態度っていうか、聞くのも個性だし、その聞いてる姿勢もみんな、なんか、認め合ってて、もうすごい調和した空間でしたね。すごい良かったなと思って、はい。
ね、暖かかったです。うん、ね、いい、うん、まあ、これね、自然体で。
う
ん、
はい、うん、そうですよね。
皆さんも、なんか、ね、はい、心よく聞いて、うん、
はい、来る感じで。で、なんか2回、前回なんか聞いて、昨日も聞いた人がいたんですけど、その紙芝居の話す技術がすごい格段に上がってたとか言って。
そうなんですね。はい、やっぱ数なんですね。まあ、やっていくうちに、はい、まあ、皆さんのリアクションも含めて、
はい、うん、はい、
この空間、場が、はい、次の自分の、うん、やっぱすね、次に生かせる感じで、はい、で、ある面ね、ここで、この場で僕も磨かれてる感じです。
うん、そうなんですね。はい。じゃあ、まだ時間があるので、もう一つ、紙芝居、
はい、
やっていただけますかね。はい。なんていう題名ですか、うん、
自分が自分の最大の味方、これは僕が30代の頃、会社をクビになりました。でめっちゃ落ち込みました、
うん、
まあ、半分鬱状態です。で喜びや笑いなど出てこないで、 薄のままだと苦しいので体を動かして汗をかけば少しは楽になるのかなと思って近くの公園を散歩した。歩きながらいろいろ自問を自答していた。自分はこの世に役に立っているいないのか、こんな自分は生きてていいの。するとこの中からいいよ、生きてていいよ、誰も支えなくても自分が自分を支えるよ、自分が君の味方だよ、という響きがしてきました。空気も周りも生かそうと応援してるよ。自分はその時自分はあ、生きてていいんだという、まあ、この体験が落ち込んだ時とかそういった時の支えになっています。以上です。
はい、なんかな、私涙が出てきちゃいましたね。ね、この絵もねすごく幽霊みたいにね手がこうだらーんとなって、はい、こう歩いている絵があって、
これ、まあ、これも、まあまあ、自分の個性だと思ってね、あの、まあ、それまた認めてくれるの、ね、あの、まあ、僕の表現も、ね、やりながらあの出てくるままに表現しています。で今は、ね、おっしゃる通りあの心が動いたものを なるべく消えないうちにそれを絵に表現 していくと、なんかあのまた次につながっていくという感じで、
ね、私昨日、ね、聞いたよりも今日の方がまたこう心に、ま、響きましたね。もうぜひね、いろんなところであのどんどん紙芝居やっていただきたいなと思いました。
ありがとうございます。
はい、今はどんなところでこういうのをされてるんですか。
今農水園のスタッフとして、ね、はい、あの関わらせてもらって、そこはあのコミュニティ一つの出祭りとか、
はい、
イベントとか、あの行ってますので、はい、
どんなイベントされてるんですか。
あのこの間は餅つき大会をやりましたね。
はい、
で、旬の野菜の収穫とか、うん、それに合わせた祭りとかね、うん、
はい、
そういうことを、まあ、今年もやっていきたいと思って、はい、まあ、その、一つの、祭りの中で僕も、はい、あの紙芝居をさせていただいて、
はい、
まあ、ちょっと子どもたちに、の、まあ、ちょっと、ね、皆さんの参考になればという形で、まあ、これ今そういうところでやっていこうと思ってます。
あ、そうなんですね。
あと、まあ、はい、友達なんかからも呼ばれてね、
はい、
この間あの、
はい、
あのまあ、タームを作ってる、はい、まあ、レンコンを作ってる僕の、まあ、友人も、ね、
はい、
そういう祭り、ね、の中でも、はい、やって、させてもらって、
はい、
僕にとってもね、あのいい自己表現の場ということで、はい、そんな形で、はい、活動を今してます。
ね、紙芝居だからね、どこでも持って歩けるからいいですね。ね、すごいどんどんね活躍していただけたらと思います。もうもちろんあれですよね、頼んだらやっていただけるんですか？そういう依頼があれば、
はい、うん、あの、うん、もしあればしたらまた、
はい、
あの、まあ、ね、自分も、ね、はい、表現させていただければありがたいです。
はい、で、あのその農水園さんの、イベントとかフェイスブックを見たらあのお知らせとか、
農水園虹のフェイスブックページがありますので、はい、もしよければ皆さん、はい、あのちょたまに覗いていただければ、
はい、
イベント情報とかもろもろ、
はい、
情報させていただいてますので、
はい、
ご覧になってください。
はい、ありがとうございます。今日のゲストはガリバーさんこと、崎山騎士さんにお越しいただきました。ガリバーさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。